アラベールポッドキャスト第8回目、久しぶりのレギュラー回という形になりました。ゲストをお招きしてのポッドキャストプログラムとなりますが、今日は、ちょっと特別企画という形になりますが、なんとこの5月21日に、尾又ゆふたの初の著書旅するツールドフランスが太田出版より、発売になります。ということで今回はこの太田出版に、参っておるのですが、その本の編集者であります菅美月さんと一緒にですね、今日はこの旅するツールドフランス制作秘話を、まあ、僕作ってる当人が秘話を語るのかっていう変な話でもあるんですが、行っていきたいと思います。ということで菅さん、急遽お呼び立てしちゃいましたけれども、はい、菅さんよろしくお願いします。
はい、太田出版の菅です。よろしくお願いします。ま
あ、ちょっと簡単に自己紹介をいただければと思います。
は
い、
出版社の太田出版におりまして、書籍編集部っていうところに所属していて、主に単行本を作っています。で、今やっと4年目になって、はい、経験がまだまだ浅いので、ちょっと今回も結構またさんにはご迷惑をおかけしながらになったんですけど、
い
すけど、はい、はい、ちょっといろいろまたさんの話を聞きできればと、聞く側になっちゃってますね。
本当ですね。
よろしくお願いします。
お願いします。まあ、太田出版というと、もちろん自転車にすごく強い出版社というイメージはやっぱりないというか。
そうですね、サブカルチャーとエンタメが多いです。はいはい、
まあ、この本結構有名かもなみたいな、はい、太田出版が手掛けられた本でいうとどんなのがありますか。
そうですね、有名、最近だと全裸監督とかがネットフリックスでドラマ化したり、うん、あと完全自殺マニュアルっていうのがずっとロングセラーだったり、はいはい、うん、あとはまあゼッカって本だったり、結構いい意味でも悪い意味でも話題になるのが多い出版社で、はい、ちょっとそうですね、泥臭い感じはあったので、うん、こんなもうおしゃれな本を出させていただいてありがたい限りです。はい、
あ、そうですか。いや、逆に当事者というか、まあ、このポッドキャストなんかでもデイリーツアーでお伝えしてるんですけど、ツールドフランス取材がすごい泥臭いので、
あ、
そう、なんかそれがその菅さんから見てちょっとおしゃれなように見えてるっていうのもちょっと不思議な感じが。
そうですか。
はい、だし、どうでしょう、今回この本のね、もちろんテキストとか写真は全部菅さんが目を通されて、はい、まあ、形になったんですけれども、うん、なんかそういうのを通じて別にこうエレガントさみたいなものはないような気がするんですけど。
そうですかね。でも本当になんかこんな旅をしたいって私は拝読して思っちゃったんですけど、やっぱり当事者の方からすると大変ですよね。
そうですね。まあその辺の、ね、苦労話みたいなものも多少本には入ってきてるかなと思うんですけれども、はい、そもそもね、この、なんでこう自転車系の出版社じゃなくて太田出版から本が出るのかっていうところも、僕としても非常にまあ幸運だったということでもあるんですけれども、実は同じ大学の同じゼミ出身ということで、はい、ただまあ、だいぶ年齢が離れているので、
そうですね。
全くね、時期が重なっていたりはしないんですが、はい、まあ、僕としては後輩に、この本を形にしてもらったということで、はい、菅さん的にはね、先輩なんでちょっとやりづらさもあったかもしれないですけど。そんな。ちなみに、
はい。
ちなみに我々は、フランス哲学の、ゼミ。はい。ということですので、まあ少しはちょっとこうツールドフランスに近いところにね、
う
ん、菅さんもいたのかなっていう気もしますが、
フランス行ったことないんですけど、馴染みだけはあってっていうことはあります。はい、う
ん、菅さんちなみに卒論とかはどういうのを書かれたんですか。
は
い、
卒論はベルクソンで書きました。は
い、バリバリフランス哲学ですね。
そうですね、
は
い、
なるほど。まあ、ベルクソンは本当に、例えば動きの哲学なんて言っていて、結構個人的には、ね、自転車競技とかとも相性がいいのかなというふうにも思うんですけれども。うん、まあ、このポッドキャストリスナーの方は、おそらくご存知だと思うんですが、まあ、フランスにはコフィディスのギヨーム・マルタンというね、うん、走る哲学者と言われている、博士、修士号まで持ってるのかな、博士号じゃなかったと思うんですけど、まあ、プロの選手しながら、哲学のマスターを持っていて、で、まあ、自身でも著書があるという本で、はい、まあ、ことあるごとに、僕も一回、日本に来た時にインタビューした、させてもらったこともあるんですけれども、まあ、ことあるごとに翻訳したい、翻訳したいって言っていて、うん、この旅するツールドフランスが大ベストセラーになったら、ちょっと太田出版に、
はい、
はい、翻訳本のちょっと企画書を書きたいと思っておりますけれども、はい、その時はやっぱり哲学に明るい、 菅さんにぜひ、ね、練習していただけたらと思いますけれども。まあ、今回、こういうツールドフランス本ということで、本当に、ね、出版社としては馴染みがないところなんですけれども、まあ、菅さんから見て、まあ、こういうツールドフランス自転車ロードレースっていう、なんかこう、あんまり馴染みのない題材を、
はい、
例えばどういう本の形、どういう本にすれば、うん、まあ、売れる、マーケットで読者が喜んでくれるっていうふうに考えました。
はい、そうですね。私がゼミでお世話になってた先生から、まあ、先輩で本を出したい方がいるっていうことでご紹介いただいたときに、まあ、自転車ジャーナリストの方って聞いて、みたいな、私、本当に知らなすぎて、はい、で、無知すぎるので、まあ、誰か知り合いでお詳しい方、ご紹介する感じがいいかなと思って、ポッドキャストだったり、桃田さんのこれまでの連載を拝読してどうしようと思ったんですけど、はい、もう読ませていただいたらすぐ本になるイメージがついたというか、
あ、そうですか。
なんかこれなら私がやらせていただきたいと思ったのと、逆に詳しくない自分が関わらせていただいたら角度がついて、面白くなるんじゃないかと僭越ながら思いました。
あ、すごい嬉しいですね、それは。でも、その、菅さんのその、まあ、印象、持たれた印象でも、もちろんね、会社員でもあるわけで、はい、会社のその企画を通さなきゃいけないじゃないですか。で、まあ、菅さんは面白くこう、ね、僕の話を聞いてくださって、はい、やりたいですって言ってくださったんですけど、で、会社にこの後通しますみたいなタイミングがあって、はい、僕は結構そこで弾かれるんじゃないかなって、戦々恐々としてたんですけど、はい、まあ、結果的には通ったということで。
そうですね。なんか実は社内に自転車好きがいたっていうのも大きくて。
ありがたいですね。
太田出版代表が、まあ、自転車好きっていうのも一つありまして、はいはいはい。ただやっぱりこれまで刊行されてきたツールドフランスの本いろいろ調べてみたんですけど、うん、割と解説とかデータ的なものが多いなっていうのがあったので、はい、うん、エッセイとか観戦記っぽいものだったらまだ類想がなくていけるんじゃないかっていうのは、うんうんうん、企画会議の時にお話しして通ったっていうような感じでした。
やっぱりその書籍の編集者としては、類書がない、まあユニークで、オリジナルであるっていうのはやっぱすごく大事なんですね。
はい、そうですね。基本的には類書がない方が、そのジャンルの第一になれば売れるっていうのは鉄則なのかもしれないですね。
類書がないっていうところと重なるかもしれないんですが、
はい、
まあ、早い段階でこの菅さんとどういう本にしようかって話したときに、
はい、
まあ、自転車本にはあんまりしたくないというか、しないようにして、ね、もうちょっとその旅行本というか、はい、気候本というか、にしたいねって、うん。まあ、そこでも、気持ちとしては僕もすごく共感して、はい、まあ、自分がそういう旅行本書けるのかっていうのはね、自転車のことしかやってなかったんで、あったんですけど、でも一つ印象的だったのは、なんか、本屋さんで、どの棚に並ぶかをイメージする必要があるっていうのが、すごく面白いなと思って。
はい。ね、はい、本当に、この本出したいですっていうふうに、社内で初めて行った時から、営業部の方にどの棚に置くのか、置くのかっていうのをずっと聞かれてて、はい、そのぐらい本作るときは多分、書店のどの棚に置いてもらうかっていうのが大事なことで、この本だと、自転車、アウトドアで自転車の棚に置かれるか、旅とか旅行のところに置かれるか、どっちかっていうことで、うん、結構悩んだんですけど、今回は旅メインで置かれるように押していきたいなと思っていて、うん、ツールドフランスに興味ない人にまで届けるっていうのが目標で作ったっていうのではあります。はい、
うん、まあ、その考え方がなんか僕としてもすごく嬉しいというか、やっぱりもちろんツールドフランス好きな人に読んでほしいんですけど、まあこれをきっかけにこうツールドフランスってなんだろうっていう人にもね、ツールドフランスってものを知ってもらうきっかけになったらすごくまあ嬉しいなっていうのは、うん、
はい、
まあ思ってはいるんですけれども。一方でその、まあどの棚にっていうのが重要だと言いつつ、結構こう全国的には書店が減っていたりだとか、はい、なかなかその本の不況みたいなことは言われてるんですけど、最近そのどうなんですか、書籍、本、っていうのを作って、
はい、
マーケットの状況だとか、まあ、それ自転車に限らずっていう、うん、もっと広い意味で、書店のそのパワーみたいなものって今どういう状況にあるんですか？
そうですね。やっぱり、売るには一工夫必要なのかなと、
うん、
私はまだまだ未熟者なんですけど、思いますね。 ぱり今回の旅するツールドフランス作らせていただいた時もやっぱり尾又さんにいただいた写真がどれもすごい素敵だったので、ものとして買ってもらえるものにしたいなっていうのはすごくあったので、はい、そうですね、そういった点では拠点で手に取った方がこれ欲しいなってパッと手に取って思ってもらえるような紙だったり、
うん、
中身も今回カラーなんですけど、
はい、
そういった工夫はできたのかなと思います、う
ん、なるほど。今日はまだ発売まで1週間以上前のタイミングではあるんですが、太田出版にすり出しでしたっけ？
はい。
ほぼ現物の、紙を使って印刷した、見本のようなもの。はい、まあ、まだ本の、本当になんか、大まかな本の形をしているという。そう
ですね、折ってあるだけのもの
が、ね。はい。が、まあ、僕も初めて見たんですけれども、まあ、実際の紙を使っているっていうことで、結構紙がいい、質のいい紙使ってるなっていう印象が。
そうですね。うん。かわいいです。
まあでも、そうですよね。なんか僕は、一応今回著者という立場で書かせてもらっててですけど、なんか、なんていうのかな。割と、デザインとか、その、どういう体裁にするかみたいなことは、もちろん僕の範囲、管轄外で、そこは菅さんが見ていて、まあ、要は0から100まで、基本的には菅さんが見ていて、僕が書いてる範囲って、その、例えば10から50くらいまでかなっていう気がしちゃうくらいなんですけど、やっぱりこう、本ができてくる時の、喜びっていうのはこういう、どうでしょう。もちろん書店に並んでるのタイミングかもしれないですけど、結構この形、このすり出しっていうのは一つ、どうですか？感じるものあるんですか？
いや、やっぱり、ワクワクしますね、これ見ると。もう大体、完成形に近いものがあってくるので、うん、今回はなんか、ポッドキャストも収録させていただいてるんですけど、そうですね、
はい、
そこの紙の色をちょっと変えてて、
はい、はい。
すごいこれも可愛くて、実際のものを見て、まあ、いろいろ計算してやったことがうまく出てよかったなと思います、
うん。ありがとうございます。そうですね。そうだ、ポッドキャストの、まあ、昨年のツールドフランスのデイリーツアーですね。辻圭と一緒にお届けしたデイリーツアーの一部抜粋も、巻末の方に載せさせていただいていて、まあ、そこだけ違うっていうのはわかるように、まあ、黄緑色っていうんですかね。色のついた紙で、
はい、
ちょっと紙質も変わっていてで、結構だ、改めて見ると、凝った作りの本ですよね、これ。
そうですね。
すごいな。
本部もほとんどカラーなので。
はい。ね、写真も全部カラーで入れ
てます。ちょっと早く見ていただきたいです、
ね。ああ、ありがとうございます。そしてね、帯文は、渡辺渡先生に、ご快諾をいただいて、はい、メッセージを、寄せていただいたんですが、これもちょっと裏話ですけど、すごいいろんなバリエーションで書いてくださって。
そうですね。なんか、
本当に。ね、お忙しい方なんで、一つ二つ文章来たら、万々歳かなと思ったら。
そうですね。
ものすごい稼ぎました。
確か21案ぐらいわーっと上げていただいてて、はい、それも本当に依頼を差し上げてから数日でバッといただいたので、本当にもう、感謝です、
はい。しかもなんかどの文も結構良くて。
そうですね、ちゃんと。
臨場感があってね。
目を通していただいてるなって。
はい。はい、いや、本当に渡辺先生、僕もシクロクロスの会場で本当に多く、ニアミスはしているというか、うん、お名前を呼び上げることはいっぱいあるんですけれども、ちょっと直接まだお礼を伝えられてなくて、この間サイクルモードっていうイベントもお伝えしようと思ったらもうファンに囲まれすぎてて、うん、ちょっと近づけなかったんですが、ちょっと改めてね、一筆書きたいなと思うんですが、はい、そんな渡辺先生の、帯もいただいてということで、本当になんか豪華な下手になってきて。
そうですね、イラストも使わせていただいて。
はい、そうですよね。まあ、渡辺先生も去年ツールドフランスに、観覧に来ていて、で、僕らもフランスで、辻くんが先生見つけて、一瞬ちょっと、会話するシーンなんかもあったんですよね、去年。で、その時の、感染期みたいなのを先生が漫画にも書かれていて、で、その時の漫画の先生の自画像というか、帯に使っていただいたと、使わせていただいたっていう形でね、はい、本当に素晴らしい、本になってきてるなと、私も本当にすごく今、ワクワクしているというところなんですが、まあ、旅行本の方にしたいっていうのが ある中で、とはいえまあ、ツールドフランス、まあ、ツールドフランスっていうだけでやっぱ欲しいと思う自転車ファンもいるかなとは思うんですけども、はい、まあ、その類書がないものにっていうところで、例えば、まあ既存の自転車本先ほどね、データのものが多いかもしれないっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕はこの本の企画を最初にまあお話しさせてもらったときに、 まあ、菅さんが、足立真理子さんの、臆病者の自転車生活という、はい、本が大好きだっていうふうにおっしゃっていて、はい、僕も本当にその、おととしのベストな一冊に選びたいくらい、はい、気に入ってた本だったので、なんか、あ、この本好きって言ってるくださってる方だったら、すごいいい本作ってくれるかもなって、ちょっと思ったのがあったんですけど、なんかこう、自転車本、どうですか？他の既存の自転車本みたいな意識したところとかありますか？はい、それこそ足立さんの本のちょっと影響を受けてるとかでもいいんですけど。
はい。そうですね。やっぱり私は自転車に全然今まで馴染みがなかったので、参考にしたのも自転車本ではないものがやっぱり多くて、
はいはい、
やっぱり臆病者の自転車生活はもともと読んでいて、うん、足立さんのファンっていうのもあって、
はい、
自転車に全然馴染みのない自分でも読んで楽しめるようなエッセイになってて、まあこれみたいな本が作れたらいいなっていうのがまず一つと、尾、うん、又さんにこれは紹介していただいたんですけど、台湾対抗文化機構っていう、
はいはいはい
まあ、著者のライターの方が台湾カルチャーに惹かれて、まあ、現地に足を運んでみたいなエッセイを参考にしたり、
うん、
これは注釈がすごい面白い本だったので、うん今回の本でも注釈をすごい尾又さんにつけていただいてるんですけど、はいはい、これはもう編集長が中身見たときに、注釈が旅するツールドフランスも面白くていいっていうふうに言ってたりして、
あ嬉しいですね、
注釈が評判なので、
はい、
ぜひくまなく読んでいただきたいですね。
うん、なんかそうなんですよね。僕も個人的に面白い本って注釈が結構面白かったりするなっていうのが個人的にもあったので、
はい
はい、それはね、今回結構いろいろ注釈で、あとね、本文が結構長くなりすぎちゃって、その文を注釈に回したりだとかっていうことで、
でね、
いい意味で注釈の読み応えが出てきているかなと。
裏話がいろいろ。
ね。
そうですね。
はい。思いますけれども。まあ、今回この本、まあ、ほぼもう形になってきてというところなんですけれども、どうでしょう？なんか苦労した点とか、何でも率直におっしゃっていただいて、おまたの原稿が遅いとか、何でもいいんですが。
いやとんでもないです。そうですね、まず、どの棚に置くのかっていうのを、
は
い、ずっと聞かれたっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり物として欲しいものにしたいっていうのはさっきも話したんですけど、うん、どれぐらいお金をかけるかっていうのを計算しつつ、
はい、
そうですね、本文の紙の色変えたりとかいろいろ工夫したのと、あと一番難しかったのはいただいた文章をやっぱり収めるには削らないといけなくて、
はい、
それが本当に心苦しくて、もう削りたくないエピソードが本当にたくさんあったので、
はい、
それは本当に難しいところでした。
うん、
なんか、
ね、
本を作る上で台割りって言って、ページ数ごとに構成を決めていくんですけど、うん、どこに今回は写真を配置するかって問題があったので、うん、本の内容とは別に、作り上で構成を決めて、制約があって、
うん、
でこの本はステージごとに扉がついているようなものになるので、うん
はい、
普通の本よりもちょっと構成をするのが難しいのもあって、
はいはい、そうかそうか。
で、すごい私好きなエピソードが、
はい、
旅先でずっと料理を待つエピソードがあったと思うんですけど、
はい
あ, ね、あれは正直削ると、構成的にはうまくいくような、
うん、
感じだったんですけど、どうしても削りたくなくて、ここをどう削らずに配置していくかっていうのは、
はいはいはい、
ちょっと工夫したりしました。
そうだったんですね。これ、今お話しいただいたのは、第11ステージですね。クレルモンフェランからムーランのステージの、まあ、1日を書いた章があるんですけど、
はい、
ディゴワンという街で、延々と飯が運ばれてくるのを待つという、これ多分デイリーツアーでも、その日の夜に、辻くんと結構いろいろ喋ったと思うんですけれども、うん、このところですね、確かに結構文章書いたのを残してくださったっていう
ことです。いやでもこれ本当に、この本ならではの良さっていうか、うん、フランスのガイドブックでは絶対に読めないような話で、
はい、
自転車のガイドブックだとしても読めない話で、うん、なんかその隙間の、なんて言うんでしょう。いいです、
うん。エピソードとしてね、なるほど。まあ、デイリーツアー聞かれていた方はね、思い出すかもしれないですけど、うん、教会の上にコウノトリがいたっていう、日なんですけれども、はい。まあ、本誌というか、本の方だと150ページ前後かな、 になると思うので、うん、ぜひね、お手元に届いた際には見ていただければと思いますけれども。確かにその、まあ、僕もちょっと筆が乗りすぎて書きすぎた感、当時言われていた文字数より結構書きすぎちゃったところは、まああって。
たくさん書いていただいて、はい、本当に。
で、まあ結構削ってもらって、はい、で、確かに、ああ、結構削られたなっていう感じはあったんですけど、でも一方で多分全部載ってればいいってもんでもなくて、うん、本のフォーマットとしてある種適正な量というか、多分そういうのもあるんだろうなっていうのも。
そうですね。やっぱり300ページ超えると、
うん、ちょっと重いですよね。はい、うん。ですよね。だからなんか、で、やっぱり僕はどっちかというと雑誌とかの仕事をさせてもらってますけど、まあ、ウェブの執筆が結構多かったりもしたので、こういうまとまった文章量で何かを書くっていうことの難しさみたいなのは書きながらやっぱり感じたりもしていて、まあ、当然1日2日で書ける量じゃないので、
そうですよね。
ね、なんかそこら辺の、こう、編集者としては、ね、執筆者を励ますじゃないですけれども、だったり、執筆者は自分でそれをどうコントロールして書いていくかみたいなのとかで、ちょっと行き詰まったタイミングがやっぱり年末年始あって。
あ、そうだったんです。
はい、でその時はあんまそういう調べ物しないんですけど、ネットで、文章書く人ってどういうペースで書いてるのかなとかって調べたら、まあほとんど情報出てこないんですけど、はい、村上春樹さんは、どんなに調子がいい日も、どんなに調子悪い日も、1日4000字、でも決めてるそうなんです
よ。そうなんですね。
筆が乗ってももう4000で飛べる。
はい。
とかって書いてて。
なるほど。
そう、それをもう毎日繰り返していくみたいなのを見て、まあ全然そのレベルも違いますし、あれですけど、ああ、なるほど、こういう考え方もあるんだな、とか。
いやー、でも本当、大変ですよね。書く側の方の気持ちは本当に。
面白いですよね。でもね、なんかその辺の、なんかまあマラソンじゃないですけど、はい、うん、ペース配分みたいなのもないといけないんだな、っていうのはね、すごく思いました。うん、あとやっぱり発売時期をね、どうしても去年のツールの話ですので、今年のツール始まってからだとさすがに遅いだろうっていうのも
あったりして。始まる前に出したいっていうのもあって。
はい、なんとなくこの行楽シーズンじゃないですけどね、はい、旅に出られるタイミングの前に、まああるといいのかなっていうことでね、このタイミングで、まとめていただいたという形になりました。はいはい。まあ、そんなわけで、太田出版館の旅するツードフランスが5月の21日に、発売予定となっています。現在、Amazon や楽天ブックスでの予約、ネットでの受付もしておりますし、お近くの書店で、申し込み、予約申し込み、ちょっとなんか僕の X 上では、書店で予約しましたっていうメッセージいただいたりだとかもしたんですけれども、受け付けております。ぜひ、この機会にこの一冊予約していただければと思います。で、まあ、この本、せっかく刊行ということですので、ちょこちょこちょっとイベントなんかもね、菅さんと今準備を、はい、させていただいていて、
はい、
まあ、要は買ってくださいという ことではあるんですけれども、ちょっとイベントのご案内もさせていただきましょう。一番最初に、まあ、皆様のお手元に、お手元というかご覧いただける機会が、実は発売日前の5月19日ですね。
そうですね。もう世界最速発売です。
まあそう言うとすごいあれなんですけれども、これは大阪になりますね。ツアーブジャパンの実はこの日開幕です。大阪大仙公園での例のクリテリウムと、TT で開幕ステージなんですが、今年この大阪ステージに、バイシクルインパークというですね、ちょっとこう、カルチャー系の、まあ、いろんなブースとか出店がある、自転車イベントが閉催されるということで、大仙公園で、開催されるんですが、ここにちょっと、ブースを出展させてもらって、先行販売を、まあ、手売りで、青空市のような形で、はい、させていただこうかな。まあ、せっかくなんで、やっぱりこの、まあ、日本のツールドフランスと言っても過言ではない、ツアーオブジャパンの開幕ステージで、はい。この本を売らせてもらうということにさせてもらっていて、ブースとしてはアランベールのブースとして、フォトグラファーの辻圭くんと一緒に出展、共同出展という感じです。辻くんの方は、おなじみのカレンダーの、まあ、特価販売。まあ、もう5月ですので。まあ、ね、半額くらいにならないといけないのかなっていう感じなのかもしれませんが、うん、特価販売をしつつ、こちらは、この本の先行販売を行わせていただきます。しかも、オリジナルサコッシュも作っていただいて。
そうですね。グッズで、表紙のお写真でサコッシュを作りました。すごい可愛いので、 もうすぐあれですね、告知もしていただけると
思うので。はい、そうですね。このポッドキャスト出るタイミングではおそらく、画像なんかも出てると思うんですけれども、はい、まあ、サコッシュをちょっと僕は、ぜひ、グッズ作るならサコッシュがいいですって言ったのは、まあ、もともとサコッシュって自転車のレースの補給食入れとして始まっているもので、で、特にこういうツアーオブジャパンレースの会場とかだと、自転車で見に来る人が多くて。
そうですよね。
で、本のサイズはさすがに自転車の背中のポケットに入らないんで、はい、持って帰るの大変な人は、サコッシュも買っていただいて。
そうですね。中に入れて持って帰ってもらうっていう。そうなんです
よ。はい。ということで、両方買ってねという。
セットで。
はい。ちょっとがめつい情報ではあるんですけれども。でもサコッシュも本当に素敵なデザインになっていると思いますので、ぜひね、注目していただければと思います。はい、菅さんも実はこの日は店頭に。
そうですね。手売りをしに行きますので、よろしくお願いします。
はい。ぜひね、このポッドキャストを聞かれた方は、菅さん見つけたら聞きましたよと言っていただけると、は
い、嬉しいです。
励みになるかと思いますので。はい、で、ちょっとレースの、本当にレース中のタイミングは僕と辻くんがいないかもしれないんですが、極力、このバイシクリーンパークのアランベルブースで立とうと思っていますので、ぜひですね、世界で最速で、本をご覧いただけるチャンスですので、はい、おいでいただければと思います。で、僕と辻くんは実はその後、ツアブジャパンは、公式のメディア、大会公式メディアとして、仕事をすることになっていまして、全日程帯同していきます。大阪から始まって、まあ、京都、稲部、美濃、南信州、富士山、相模原と、もう本当に一週間で日本を、横断化する感じになるんですけれども、この期間中はですね、まあ、大会側からも少し許可をいただきまして、会場で、まあ、小規模でというか、手売りを本間の方でさせていただきます。ので、まあ、ちょっと大阪のイベント来れないよという方もですね、お近くのステージで、おそらくフィニッシュライン付近に、小間いますので、見つけていただけたら、直接お売りすることができますので、ぜひ見つけていただければと思います。まあ、売り切れの際はご容赦くださいという感じなんですが、結構いっぱい持っていくつもりでもあるので、
はい、
多分売り切れないかなと思うので、はい、気軽に、はい、行ってください。もし、ね、その間に本屋さんですとか、オンライン書店でお求めの方はですね、ぜひ、現物をお持ちいただけたら、まあ、本当にいるかどうか知らないですが、サインとかは全然させていただきますので、はい、気軽に、まあ、買いましたよって言ってくれるだけでも僕も本当に嬉しいですので、ぜひ、お声掛けいただければと思います。で、今、菅さんと、詰めている、イベントとして大きいのが、5月26日。
はい。
はい。こちら日曜日という形なんですが、これじゃあちょっと菅さんから。
はい。はい。浅草の、東京の浅草の書店のリーディンライティンブックストアさんで、写真家の辻さんとトークイベントを開催していただくことになってます。で、この日が、あれですね、ツアーオブジャパンの最終日ということで、はい、夜の8時から21時までということになります。で、現地参加の他に、リアルタイムでの配信もありますので、当日、浅草に行かれないという方でも、ぜひオンライン上で見ていただけたらと思います。
はい。ね、ぜひ、まあ、みんながみんな東京にね、いるわけではないんですが、まあ、もし TOJ の最終ステージ見に東京に来てたよという方はね、ちょっと遅い時間にはなっちゃうんですが、そのまま僕らも浅草のリーディンライティンさんで、やらせていただきますので、お越しいただければと思います。本の販売と、サコシの販売も
できる、ね。そうですね。
はい。サコシの販売もありつつ、
イベント後に簡単なサイン会も。
あ、そうなんですね。
できる予定なので。はい。はい、
これは辻くんも巻き込んで、ね、二人のサイン会になると思いますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。申し込みのリンク等々は、このポッドキャスト公開時にはおそらくできていますので、はい、概要欄参照いただければと思います。で、まあ、これちょっと土日 TOJ 絡みだったんですが、ちょっと平日に、土平日にですね、ちょっと急遽イベントを持っていきたいなと思っておりまして、うん、5月28日火曜日になりますが、火曜日の3時から4時というですね、平日の3時から4時、誰が来れるのかという。
そうですね。はい、平日休みの方、ぜひ。
はい。それか午後、半休取っていただいてですね。そうですね。ぜひ、お越しいただきたいんですが、これはでも個人的にもすごく興味深いものになるかなと思うんですが、アランベルポッドキャストの、出版記念、ポッドキャスト公開収録という形にさせていただこうと思っているんですが、目黒、東京目黒にあります自転車文化センター、こちらを会場にですね、旅するステージレース、ツールドフランスとツアーオブジャパンという、 ポッドキャストの公開収録を行うんですが、お相手はザブジャパン大会ディレクターの栗村治さんということで、J スポーツのロードレースなんかでは実況解説という形でご一緒させてもらったこともあるんですが、まあ、あえて、旅するレース、旅するロードレース、ステージレースとはというところを、まあ、まさにツアーブジャパンを終えたばかりの、栗村ディレクターをお招きしてですね、まあ、ちょっとこう文化論としての自転車ロードレース、旅論としての自転車ロードレースとはどういうものかということをね、まあ、栗村さん多分もう相当お疲れに8日終わって、ちょっとね、一息つきたいタイミングかもしれないんですが、お迎えしてですね、お届けしたいと思います。こちら参加無料となっています。3時から4時まで、目黒の文化センター、自転車文化センターですね、行います。で、収録されたものはまた近日中に、ポッドキャストとして公開もされる予定ですので、ぜひ、聞いていただければと思います。一応この回も、販売用の本は、持っていきますので、はい、このタイミングで買うよという方もぜひウェルカムでございます。そして6月はちょっとまだ調整中なんですが、
そうですね、6月の頭の日曜日にイベントをまた素敵なゲストの方をお呼びしてできればということで調整してます。
はい、基本的には6月2日ですかねの日曜日になるかなというところで、僕もこのゲストの方とお話できたらすごい嬉しいなというね、もうすでにこの放送中にも名前が出てきてたりもするんですけれども、こちら情報少しお待ちいただければと思います。
はい、
はい、そんなわけで、まあ平たく言っちゃえば宣伝会ではあったんですけれども、ね、菅さんすごい緊張というか、その中で無理やりご出演いただきましたけれども、
いや、とんでもない
です。はい、まあでも改めて本を本当にありがとうございました。
ここまで作っていただいて、こちらこそ本当にありがとうございます。
ね、このイベントの告知なんかもしましたけど、作って終わりじゃないのも大変なところですね。
いやでも本当に楽しいですね。もうこれから実際に読まれた読者の方の感想が上がるのが楽しみで楽しみで、
う
ん、
そうですね、
ぜひハッシュタグをつけて投稿していただきたいです、
ね、うんうん、はい、そうですね、この本に関するハッシュタグをまあちょっと短い方がいいだろうと思って、僕最初ハッシュタグ旅ツールにしたんですけど、後で見たら、旅するツードフランスの中黒あり。
はい。
僕中黒入っちゃうとハッシュタグ機能しないと思ってて、短いのにしたんですけど、実は中黒全然 OK だったみたいで、はい、そうですね、なのでもう書籍名のままハッシュタグ旅するツードフランス、はい、中黒あり版ですね。で、ハッシュタグにしたいと思いますので、はい、ぜひ、お寄せいただければと思います。
そうですね。
はい。なんかもうね、今日の段階で、まあ、予約してくださった方なんですけど、はい、自分がかつてツール見に行った時の思い出を、はい、ハッシュタグに載せて書いてくれた人がいて、
すごい。
なんかこれの、ハッシュタグ企画やってもいいかなってちょっと思って。
そうですね。
はい。ちょっとなんかもし、フォトじゃないけど、思い出と写真をツイートしてもらって、なんか一番良かった方には、はい、まあこれは僕の方から出しますけども、一冊贈呈するみたいな、ちょっとハッシュタグキャンペーン、
いいです、
今思いついたんですけど、
やりたいです、
やっちゃおうかなと思いますので、はい、ですので、皆さん、ハッシュタグ旅するツールドフランス、中黒ありですね、ツールドフランスで、まあ皆さんが、まあちょっとね、限られちゃうかもしれないんですけれども、実際に見たツールドフランスの思い出ですとか写真を、うん、
はい、
投稿していただけたら、ちょっと僕の方のアカウントではいろいろ紹介しつつ、
はい、
最優秀賞というか、なんか一番心に迫った方には、一冊贈呈をしたいと、はい、思います。発売前にね、決めて、告知できればと思いますので、はい、ぜひじゃんじゃん皆さん、お寄せいただければと思います。
いやー、ぜひ、本当にもう、本を書いた著者と編集者は、毎日毎日、エゴサをしてるので
。このアマゾンのランキング見るの疲れました、
本当に
些細
なことでも書いてほしいですね。
そうですね。いや、本当そうですね。いや、みんな、ね、知り合いでやっぱり本書いてる人多いんですけど、はい、アマゾンのランキング今何位になりましたって結構書いてる人がいて、
そうですね。
そう。いや、みんなそういう感じなのかなと思ったんですけど、よくわかりました。今回、その気持ちが。
もう何時間かごとに見ちゃいます。
そうそう、ちょっと、わざわざ一喜一憂しちゃうっていうね。精神衛生上いいのか悪いのかわからないんですが、はい。まあそんなわけで、我々も結構気にもね、もちろんしてますので、
はい、
引き続きね、注目していただければと思います。さあそんなわけで、今回は旅するツールドフランスの制作秘話を、太田出版の菅瑞希さんに、お越しいただいて、はい、お越しいただいてないですね。僕が出向いたんですけれども、お迎えしてお届けいたしました。出版社の感じも見れて僕もすごい楽しかったです。
いやーもう、 あんまり人がいなくて閑散としてるんですけど。
ゴールデンウィーク明けというね、そうですね。ということでしたけれどもね。はい。またね、太田出版の出版物にも皆さんご注目いただければと思います。はい、ぜひ。菅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。さよなら。